理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第105回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にお知らせ。
はい。
来週の回なんですけれども、
はい、
98% ぐらいの確率で、
うん、高い確率ですね。
お休みします。
あら、あらららららら、お仕事。
そうです、私ちょっとお仕事でバタバタしまして。
ああ、バタバタとちょっともがき苦しんでるんですね、
はい、録音とか編集とかがなかなかできないんじゃないかなって思っているので。
わかりました。
実は今回これもですね、はい、この収録もいつもよりも前倒してやっていて。
そうですね、
はい、編集とかもバタバタする予定でおります、
うん、はい、バタバタ頑張ってください、
はい、
よろしくお願いします。
もしかしたら、
うん、
2% の確率でなんか配信するかもしれないんですけど、香里さんといつもの番組は多分できないと思うので。
あら、残念。じゃあ、吉安さんの一人喋りか、私の一人喋りか、もしくはないか。
ないかってか、まあ、大き
あ、分かった分かった。だから 98% がなしで、
うん、
1.5% が吉安さんの一人喋りで、 0.5% が私の一人喋りって感じかな。
分かんない、他の人がやってるかもしれない。乗っ取られるかもしれない。
あれ、乗っ取られちゃう。
ということでですね、
はい、
お知らせその1がそちらです。
はい、来週は基本はちょっとお休みさせていただきます、はい、もしかしたらあるかもしれないけど、
はい、
それはまあ来週をお楽しみに。
お楽しみにというか、あの、失望しないでください。
今プレッシャーかけたんですよ。
お知らせ2に行っていいですか。
あら。はい、
皆さんに送るプレゼントなんですが。
あ、はい、2月の終わりまで募集していたプレゼント企画ですね。
で、ちょろちょろと送り始めているんですけれども、
はい、
あの、応募いただいた方全員にお送りすると言っているポストカード、
はい、
こちらがですね私が50枚書いて、
はい、
香里さんに渡して、
はい、
書いていただいて交換するっていう手順を踏むんですが、
はい、
まずね、購入のところで滞りまして、
なかなかね、あの、期待するような絵はがきが売ってなくてね。
そうなんです。でね、よくよく考えたら、
はい、
オリオン座とかの写真は思ったより地味なのかなと、
うん、あ、いわゆる星空っていうか一つの星座だとちょっと地味
なのかなと思って、
うん、派手なものを選んだってことですね。
だから派手なものしか売ってないのでちょっと、なんていうの、変化球なものも入ってるんで、どんなものがいくかは
変化球
皆さんちょっと気長に待ってください。
そうですね、ちょっとその50枚を、お互い書いて出すので、届くまでちょっと時間かかると思うので、
はい、
気長にお待ちください、
はい、でですね、いくつかのものはハガキと同梱というか、
はい、
一緒にしてお送りするつもりなので、
はい、そうですね、商品と一緒にあのハガキも入れる方もいらっしゃいます、
はい、なので
方がそうではないです、
はい、ゆっくり届くものもありますし、
あ、
ものによってはハガキと別荘で送るものは早めに届くかもしれませんので、
はい、
あの、忘れてはいませんので、
はい、
中にお待ちください、
はい、ちょっとあのちょこちょことやってますので、はい、お待ちください。
で、お知らせ 2.5、
あれ ?5、 はい、
プレゼントの送り先をですね、追加で、送ってくださいと、
はい、
忘れてる方がいらっしゃいますよっていうね、
はいはい、
住所、
はい、
こちら送られてきておりませんので、
あら
あの、自分で住所を書かなかったなっていう方は送ってきてください。
そうですね、あの、当たってない方もあの、全ての方に一応あのおはがきはお送りする予定なので、うん、あの、住所ないとどこに出していいかわからないの で、
そうなんです、
ね、あの、もう一度自分が出したメールを、確認していただいて、
はい、
住所とか氏名、ね、あの、書かれてない方はちょっとご連絡ください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でね、
はい、
今日はお便りの日なんですけど、
はい、お便り紹介ですね。
プレゼントの応募の中にもたくさんコメントをいただいて、はい、その中にも質問とか入ってたんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、はい、いろいろありがとうございます。
ありがとうございます。あの、100回おめでとうございますっていうのを皆さん書いてくれたんですけど
はい、
こんなところが好きですとかね、 とても嬉しかったですし。
そうですね、もうテレテレって感じで。
そうですよ、だって追伸香織さんのファンですとか、ね、香織さんちょっと喜んでましたよね。
超嬉しい超嬉しい、ちょっと若返った感じ。
若返った感じですか。
わかんない。
こんなお年じゃないでしょ。
まあ
その話ちょっと置いといて、
置いときましょうねこれはね。
いくつかね気になったところがあって、
はい、はい、
宇宙エレベーターの話の流れで、宇宙関連のものを作ってる会社にお勤めの方とか、
あ、そうですね、いらっしゃいましたね、
あったりして、
はい、
あ、俺実家の地元企業だとかね。
はい、
気になったりしたし、
うんうんうんうん、
あと株さんなんか気になったコメントやらなんかありました？
そうですね、私がねすごい気になったのは、まあ、ちょっとそこのところだけ読みますね。初めてのメールです。テンタ、カツキ、ハルヒ、三兄弟のファンです。
結構あれです、リスナーの方間でのファンがあったり。
そうですね、
はい、
でこの三兄弟は結構お手紙もいただいて、まあ、時々ね、読む機会もあったのでね、皆さんファンがいらっしゃるんじゃないかなと思います。
はい、
他にもねここのところお子さんと一緒に聞いていて、お子さんからのメールっていうのはね、親御さんが代筆っていうのかな、でいただくようなメールも増えてきてるので。
そうなんですよ、
ね、
親子で聞いていただいてる感じはちょっと、うん、なんていうかな、やってる側も嬉しいというかね。
嬉しいですよね、
はい、
最後まで聞けてるかどうか微妙なところですけど、
はい、ちょっとね前回なかなか難しかったかなと思うので。
大丈夫、そういう時はほらぐずってる時に流しとけばコロンと寝ちゃうから。
そういう方法ね。
そうです。有効活用してください。
一つだけ言っておきたいことがあって、
はい、
ダジャレとスルーするっていう結構な確率でコメントに入っていました。
いやねえ、何のことかしら、
何のことかしらね。ということで今日もですね、
はいはい、
メールの質問にいくつかお答えしていきたいと思うので、
はい、
オープニングはこんな感じで本編の方に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
お便りを紹介する回なんですが、
はい、
毎回ねその月にいただいたお便りというか、どなたからいただきましたっていうのを読んでいるんですが、
はい、
今回プレゼント応募50件ぐらいありまして。
そうですね、
読んでるとですね、大事な大事な皆さんの時間がなくなってしまうので、
はい、
プレゼント応募ではなくて純粋に、はい、メールをいただいた方というか、質問とかのメールをいただいた方のお名前だけ紹介して、
はいはい、
その後、質問メールの方の内容に移りたいと思います。
はい、2月に、メールをいただいた方のお名前です。
はい、
ダムマスターさん、ダラスのおじさんさん、ひとにどりさん、西においパパさん、ポンタックス74さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
50人の方々もありがとうございます。
ありがとうございます。
では紹介していきましょう。
はい、では1通目です。西においパパさんからいただきました。今回101回では大きな質量に引っ張られている地球の存在についていろいろ話をしていただきました。重さって何って改めてふえーって感じで分かりました。その時私の頭の中でもう一つの疑問が湧いてきました。それはこの大きな引力って太陽からどんなスピードで地球に届いているんだろう。何秒で地球に来ているのですか。それとも例の光と同じ。頭がおかしくなってきました。できるだけ分かりやすくお話をしていただけませんでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
鋭いご質問でですね。
そうね、なんか指摘されるまで全く意識したことなかったですけど、そうですよね、力どうなんですかこれ。
これはですね、
うん、
ニュートンさんが、
はい、
万有引力って言って、
うん、
質量のあるものはお互い引き合うっていう話を考えて、はい、他の人がいろいろ検証とかをしていったっていう話を前回したんですけど、
はい、
当時はこの力は瞬時に働くと。
ああ、そのタイムラグとかは生じないでってことですね。
そう、
うん、
なんだけど、
うん、
それって光の速さを超えてしまうというか、
そうですね、だから速度が実質上ないってことですよね。でも瞬時っていうのは
光みたいに、
うん、
なんかこう中が伝わっていく感じもしないじゃないですか、引き合うって言ってるんだから。
そうですね、うん、
ここはね実はちょっと発想を変えなきゃいけなくて、
重力転換。
そうそう、重力っていう質量があるものっていうのは、
はい、
それだけで、
うん、
空間を曲げてる。
え？
これね、よく引き合いに出されるのが、
はい、
トランポリンみたいなものを考えてください。
うん、はい、ビヨヨン、ビヨヨン、ビヨヨンってやつですね。
そうそうそう。それに、
うん、
ボーリングの球を置きます、1個。
はい、はい、はい。置くのね、うん。落とすんじゃなくて。
へこむよね。
へこみますね。
で、もう少し、ちょっと離れたところに、
うん、
もう1個ボーリングの球を置きます。
あ、同じ大きさの？
同じ大きさの。
はい、置きました。
そうすると、
うん。
1個ボーイングの球が乗っかってると、
うん、
真ん中へこんでるから、
うん、
もう1個ボーイングの球乗せると、
うん、
お互いこう近づいていくよね、ゴロゴロゴロゴロって。
そのトランポリンって基本的にその無限に大きいって考えるんですね。なんか私の頭の中では 3×2 ぐらい、 3×2 メートルぐらいのトランポリンを想像したんで。
あ、そうそう。でボーイングの球を1メートルぐらいの隙間で2個置く。
うん、そうすると、もともとあったへこんでるところにもう一つの後から置いたやつがゴロゴロゴロって転がっていくイメージがあったんですけど。
そう。つまり、一個質量があるものがあると、うん、その周りの空間が歪んで、
うん、
他のものが、他の質量があるものが来た時に、
うん、
引っ張り込む感じになるわけよ。
そうですね。はい。へこんでるところに落ちてきますね。
そうそうそう。そういう感じで、それを、うん、トランポリンの、なんていうのかな、面が見えてると、
うん、
なんだへこんでんじゃねえかって思うでしょ。
へこんでます。
でもそれが見えないでボーリングの球しか見えないと思うと、うん、なぜかこの平面にボーリングの球を置くと、
うん、
こっちの硬い机じゃなくてここに置くと、うん、引き合う力が働いてるように見えるってなるでしょ。
あ、見えてはいないけど実際そこになんか面があると考えるわけですね、
うん、体育館の床にボーリングの球2個置いても
うん、
何も起こらないよね。量は止まってるけど、は
い、うん、
それをボーリングの球をトランポリンの上に置いた途端、
うん、
2個離れてると引き合うように見えるよね、
うんうん、見えます、見えます
っていうような感じで、
うん、
その空間が引き合うように歪むっていうことが、うん、こう3次元空間の中で起こっていて、
へ
ー、でそれがその歪みが伝わる速さっていうのが測定できて、
それはやっぱり、速さを持ってるものなんですね。
結局歪みは伝わっていかないと伝わらないので、
うーん、
でそれは光の速さと同じと考えられていて、
ほんほんほん、
すごく細かく実測されてるわけではないんですけれども、
はい、
理論上そうなってるっていうのと、もう一つ空間が歪んでるっていう証明というか観測はされています、はい、
歪んでるんだ。
そうなんです。その歪みこそが、まあ、引力の元というふうに言っていいんじゃないかな。
なんか一回聞いたことがあるんですね、
はい、
全然理解できないんだけど、まあ、宇宙空間に星が1個あると、まあ、よくわかんないその歪みが生じてるわけですよ、
うん、
でそうすると、まあ、普通は歪みがないと考えると正面から物を見たらその星を見たら正面しか見えないのが、
うん、
歪んでることによって正面から見えないものが見えてくるっていう話を聞いたことがあるんですね。
そうそうそうそう。歪んでいるので、
うん、
光がまっすぐ届かなくて曲がっちゃうんですよね、
うん
う
ん、
そうするとなんかすごいレンズみたいになったりとか、
そう、なんだっけ、重力レンズ効果。
そうそう。でもう一個ね、あの質量って急に現れたり急に消えたりしないですよね、ほとんど。
基本的には物質が持ってる性質ってことですもんね。
うん、だからさっきあのボーリングの球をトランポにボンって乗っけるって言ったけど、
はい、
いきなりそういうのって出てこないよね、普通は。
うんうんうん。
だから、重力のなんていうかな、歪みが伝わってくるのは、
うん、
捉えるのがとても大変なの。
なん
でかっていうと、そういうことがなかなか起こらない。
うんうんうんうん。
重力の波みたいなものが、
はい、
観測できるためには、
はい、
変化がなきゃいけないんで、
うん、
それも重きは重いほどたくさん強い変化がやってくるでしょ、
うん、
でその重さっていうのが急に変わった方が、変化が伝わってくるので、
うん、
二重性って言って、
うん、
すごく重い2つの星が、
はい、
お互い引き合ってでもぐるぐる回りながらっていう
手を取りながらぐるぐる待ってるような感じですね。
そうそうそうそう、
はいはい、
そういうものがあるとその周りに、
うん、
この歪みのなんていうかな波がこう伝わっていくっていうのが観測されるんじゃないかと言われています。
へえ、
はい、それを観測している人たちもいます。ちょっと重力波で検索ということで次のお便りに行きましょう。
はい、はい、次のメールからはプレゼント応募にいただいたメールに、入っていた質問になります。
はい、
さつきさんからいただきました。雨上がりの水たまりにアメンボを見かけます。アメンボは足から油を出して浮いていると聞いたことがあるのですが、人間も油を出せば浮くことができるのでしょうか、っていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ね、
うん、
育ち盛りの男子とかは、
うん、
足に油結構ありますよ
あ、そうですか、はい、浮くんですか男子は。
わかんない、俺はもしかしたら教室で浮いてたかもしれないけどそれまた足の油とは違う話
です。油いっぱいだったんですか
これね、
うん、
アメンボって浮いてるけど、
うん、
浮いてるっていうか乗ってる感じだよね。
そうですね、なんか、うん、と正直油うんぬんよりもなんか非常に軽いからっていうイメージなんですけど、う
ん、あと一円玉もそーっと水の上に置くと浮くというか。
浮きます浮きます、はい、なんかよく小学校の頃実験でやりました。
で、
うん、
あの一円玉はアルミでできているので、
うん、
やっぱ水よりは重いわけね、もとも
と。そうですね、ちょっとバランス崩すと沈みますよね。
そうで、学校では表面張力があるから浮くっていう風に言われて、
うんうんうん、言われました言われました。
なんだっけ、石鹸みたいの入れると、
うん、
ジャボンって沈むみたいな実験させられるんですが、うんうん、
しましたしました。
これね、ちょっと調べたんですよ。
え、違うんですか。
表面張力があるから浮くっていうのは一面しか捉えてないということが分かりまして。
え、二面性があるんですか。
そうなんですよ。
なんだと。
で、表面張力があるから、
はい、
アルミの一円玉が水の上で、
うん、
なんていうのかな、こう水を押し込むでしょ。それに対して表面張力があるので、
うん、
一円玉の縁から中側に水がジャボって、
うん
うん、流れ込んでこない。
一円玉の縁から中側？一円玉の中側、
一円玉が水の中に沈もうとすると、
うん、
水がそう一円玉の縁から、
うん
うん、一円玉の上側に、
はい、
ザワザワザワって流れてこないので、
ああ、はいはいはい、
こう表面張力が働くんだけど、
うん、
それだけで浮くわけではないんですね。
じゃあちゃんと教わってなかったってことですか？
かなと思うんですよ。
なんだと？正解は？
そこで上側に流れ込んでこないから、
うん、
水の壁っていうかですね、ぐるぐるぐるってできることになるのね、一円玉の周りに。
うんうんうんうんうん、なんとなく、うん、
そうすると一円玉は実は、水面よりも、うん、潜ったところで止まってるんですよ。
うん、ちょっと潜ってますね。でも水面の縁よりかはちょこっと出てるっていうのかな。
いや、水面のところよりも少し下になってるはずで、
もっと下。一円玉って厚さがありますよね、
はい、
厚さのその低いところ、そこは一円玉の厚いところよりかは、あ、違う、水面の表面よりかは下に来るけど、水面の表面よりその一円玉の表側も下に来てるの？
話ちょっと変えて、
はい、
鉄みたいなものを水に浮かべるにはどうすればいいと思う？
鉄浮かぶんですか？
鉄製のものが海とかたくさん浮かんでないですか？
あ、船。
なんであれ浮かんでるんです？
中に空気が入ってるから。
つまり、
うん、
横側にこう壁があるわけだね、鉄の、
うん、いわゆる船の囲いみたいなものですよね。そうそうそう。
で、はい、沈めていくと、
うん、
水を押しのけた分、
うん、
と同じ力が下から働くんだけど、
うん、
船の中は空気が入っていて、
うん、
押しのけてるけど結局、うん、中まで鉄が詰まってるわけじゃないから、
うん、
押しのけた量をだんだん増やしていくと下からの力が強くなっていって、
うん、
どんがら中身が中空で壁があるっていうものが、
うん、
重さを支えられるだけの力が下から働くから浮くというか沈まないで止まってるわけだ。 皆さんもなんかね中空なもの何でもいいんですけど、うん、ペットボトルの、
うん
でもいいし、
うん、
タッパーでもいいんですけどそれを水の中にグーッと押し込んでいくとだんだん下から持ち上げる力が強くなるのが分かると思います。
結構グーッと押されますよね。
そうで押し込めば押し込むほど、
うん、
下から押される力が強くなるんだけど、
はい、
1円玉も、
うん、
上から押していって、
うん
普通だったら、うん、上側に水がジャボンって流れてきちゃえばただ単に沈んでいくんだけど、
はい、
表面張力で、うん、さっき言った1円玉の縁に、
うん、
壁ができるわけ。あの、うんうんうん、目には見えないって言ったんだな。架空の壁ができて、
うん、
1円玉が水の下にこう入っていた時の浮力と釣り合って浮いてるわけだね。
ああそっかそっか、まあ、ペットボトルかなとを水の中に沈めた時にグッと押される力はそっか浮力か。
そうなので、アメンボも、足に少し毛が生えて先に油があってその間に水が入ってこないようになっているから、
うん
アメンボが、水に浮いてるとこ見ると足のとこだけへこんでますよね。
うん、うん、なんか、水門ができるぽよよーんって、はい、
あそこでへこんでいる分水が押しのけられて、うん、その分の力が上に働いてるから、
うん、
軽いアメンボだったら沈まないです。
軽い吉安さんは
軽い吉安さんはどうでもあれですよ、たくさん空気吸うと沈まないですよ、うん、頭のちょっとだけ出ますよ。
あ、そう。
何を持って浮くって言ってるかにもよるんですけど、
うん、
そう足の面だけで浮くと思ったら大間違いで、うん、要するに水を押しのけてあげないと浮力ができないわけね、
うん、
だから人間の足の裏が水を弾いたとしましょう、
うん、
で体中弾いたとしても、
うん、
人間の重さを支えるだけの水を押しのけなきゃいけないから、
うん、
結局はあの 水を全部弾いても目の高さぐらいまでは沈んでやっと浮くってことになるわけ。
ああ、なるほどなるほど。浮いてはいるけど、いわゆるアメンボみたいに体のほとんどが出てる状態ではないと。
そうそうそうそうそう。
でも浮いてはいると。
っていうふうにできるのかななんて思っています。
おお。
これね、もう一回長く話してもいいかもしれない。
あ、なるほど。
はい。
細かくその浮力云々っていうのは吉田さんに説明できるんですね。
今の説明だけだと、あれって思う方がいらっしゃるかもしれないので。
え？
ということで。
え？はい。
次のメールに行ってみましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
ともさんさんからいただきました。当然宇宙ステーションでも生活するには水、食料、酸素が必要だと思いますが、その中で人間が必要な酸素などはどうしているのでしょうか。地球から液体酸素などを持ち込んで生活する空気と混合しているのでしょうか。はたまた太陽光から発電も兼ねて酸素を作ってたりするのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは国際宇宙ステーションで人が暮らしていくのに、
うん、
酸素ってどうやって供給してるのって話ですよね。
そうですよね。あの宇宙ステーション内では短パンにポロシャツですもんね。
そうそうそう、
うん、酸素ボンベなんか使ってないですもんね、
うん、これをですね、
はい、
JAXA 宇宙航空研究開発機構のページに、
うん
うん、宇宙ステーションに関する Q&A っていうのがあって、
へえ、
はい、そこに酸素の供給はどのようにして行ってるんですかというのがあるので、ちょっとそこから
みんな疑問に思うんですね。
はい、ピックアップしてみます。
はい、
一つ目、酸素タンク、
うん、いくつかあるんですか、方法というか酸素を供給する方法が。
なんかね、4種類。
ああ、そうなんですか。へえ、まず一つ目、はい、
酸素タンクで、
うん、
地上から酸素圧縮したものをガスタンクに積んで、
うん、
持ってって、
うん、
そこのバルブを開くと酸素が出てくると。
いわゆる、まあ、酸素マスクのでかいバージョン、
ね、酸素ボンベ、
あ、酸素ボンベのでかいバージョン。
そうですね、
はい、
というのが一つ目、
うん、
もう一つ、
はい、
機械の名前エレクトロンっていう名前の、
はい、
ロシアの酸素発生装置っていうのがあるらしいです。
お、ロシア製の酸素を作るんですか。
ロシア製の酸素、まあ酸素を作るロシア製の機械で水を電気分解すると酸素と水素になって、
ああ、はいはいはい、
で水は うん、生活水の中から少しずつ出てくるものを使って、
うん、
で、電気は太陽電池から持ってくると酸素ができます。
あー、なるほど、
はい、で水素は船外に廃棄、
あー、プップップップ出すわけですね。
うん、あのホワホワって出してるかもしれないですけど、
プップップップ出してるんですよ。
一応資料によると、うん、空気から除湿すると水が出るので、
ああー、なるほど、
酸素ができるということらしいですね。
そうかそうか、呼吸してれば必ず水が出るから、どうしても水蒸気は溜まってっちゃうんですね。
そうみたいです。
うーん、
で3つ目、
はい、
オキシジェンジェネレーションシステム、まあ、酸素発生装置。
お、
これはですね、
さっきと違うんですか。
これはロシアのエレクトロンと同様に水を電気分解する原理で酸素を生成するアメリカ製の酸素発生装置です。
まあ、同じようなことをアメリカ製とロシア製でやってるっていうことなんですね。
はい、で最後4つ目、
うん、あ、はい、4つ目、
非常用酸素発生装置っていうのがあって、
うん、
これはね、化学物質を混ぜて、
うん、
酸素発生させるので、
うん、
こう飛行機に乗って、
うん、
飛行機乗ったことある人は最初に安全についてのご説明っていうのがあって、
ありますね。
気圧が低くなると天井からマスクが降りてきます。
はいはいはいはい、ドーンってね。
そうしたら、
うん、
ギュッと引っ張ってくださいっていう風に言われるんですよ。
うん、そうですね、引っ張って口のところ持ってって耳にゴムをかけてくださいって説明ですよね。
で実はそのギュッて引っ張ると、
うん、
そのマスクの元のところで、ちょっとしたなんていうのかな、点火というかですね、火がつくっていうと言い過ぎなんですけど、化学反応を起こす、きっかけがあって、
うん、
それで化学反応が進んで酸素が出てくるっていう風になってるのね。
あ、酸素がもともと例えばタンクで溜まってて、それが流れてるんじゃないんですね。
ではないんですよ。例えば、火塩素酸リチウムとか、
うん、
そういう、熱を加えると酸素がたくさん出てくるようなものを、うん、が入っていて、それを加熱することで酸素が出てくるっていうのがあって、これをだから、まあ、粉々なものがあって、
うん、
あ、炙ると酸素が出てくると、
へー、
感じですね。
これって、まあ、この最後のが、まあ、一応非常用ってことだから、
はい、
まあ、そのなんていうのかな、元になる物質がある程度限られちゃってるから、まあ、非常用なんでしょうけど、
なので通常はさっきの電気分解するロシアのものとか、
うん、
あのアメリカのものが通常使われていて、
うんうんうん、
で、まあ、調整するのに、
うん、
持ってった酸素タンクがあって、非常時どうしても酸素が急に必要だって時に最後のものを使うと、う
ん、あ、じゃあメインはその場で作ってるんですね、
のようです。
おお、すごい、はい、でプップップ出してるわけですね。
余る水素も回収してっていうのはあるようですよ。
プップップップ出さないんですか。
そうなんですよ、二酸化炭素と合わせてまた水にリサイクルするとかができるらしいので、
うん、なんかもう究極のエコっていう感じですね。
まさに究極のエコにしないとダメなので、
うん、まあそうですね、
はい、
ない、もともとないものをもうないものを作ってるから、もう可能な限りリサイクル、
はい、
なるほど、うん、
そんなことのようです。
はい、ありがとうございます、はい、では次のメールです、
はい、
ユニバースさんからいただきました。ちょっと質問なんですが、兄弟番組そんなイットダルで話題になったモンティーホール問題についてなんですが、あれって数学的に証明できるものなんですか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。何ですか？
去年の年末ぐらいかな。
ほう、
兄弟番組。
兄弟番組、姉妹じゃないんですか？
わかんないですけど、
うん、
そんなプロジェクトの中の他の番組の、
うん、
そんな人だるというので、
ちょっとだるそうですね。
ちょっとだるいらしいんですけど、モンティホール問題っていうのを紹介しました。
猿の門みたいな名前ですね。
モンキーじゃなくてモンティで人の名前です。
あ、人の名前。
そうそう。でね。
ホールは？
モンティーホールさんなんですけど。
あ、全部人の名前だったの。あらららららら。
テレビの、
うん、
こう、番組の中で、
はい。
ゲストと司会者がいます。
はい、います。
で、舞台には、3つドアが用意されていて、
うん、
その3つのドアのどれか1つの後ろに、
うん、
当たりが隠れてます。
うん。美女。
かもしれないし、もしかしたらハワイ旅行かもしれないし、
ハンサムな美男は同じか。
で、
うん、
3つある中で、
うん、はい、
ゲストの人は、
はい、
1つ選びます。
はい、選びました。
で、
うん、
司会者の人が、
うん、
3つのうち1個しか当たりないわけでしょ。
そうですね、3分の1の確率ですね。
で、ゲストがドアを1つ選びます。
はい、
そうすると司会者の人が、
うん、
どれか1つのドアを開けちゃいます。で、そこは必ず外れなの。
おー、1個目は必ず外れるんですね。
司会者が開ける、選んでから開けるとやつは外れなの、うん、なんでかというと、うん、ゲストが当たりを選ぼうと外れを選ぼうと、うん、1つは必ず外れがあるじゃないですか。
そうですね。
で、外れを開けます。
はい、開けました。
さて、うん、あなたはそのまま選んで、
うん、
ますか、それとももう1個の閉じているドアに選択を変えますかっていうのが、まあ、モンティーホール問題で、
うん、ね、これって結局、はい、何、確率がどうなるかっていう話
で、
はい、
選んだ方の人は、
うん、
自分がね、選んだのが当たりか外れかなんて、
うん、
選び直しても変わるとは思えないじゃない。
まあ、結局答えは1個、そう、当たりが、正解は1個で、
そうそう、後ろの人は変わるわけじゃないから。
うん、そうですよね。
なんだけど、
はい、
実は変えた方が、選び直した方が、勝率が高いっていうことが分かっていますと。
え、当たる可能性が高くなるんですか？なんか、え、なんで、え、え、初めは3分の1ですよね、確率が。
そう、あの3個の中の1個に入ってるんで、
うんうん、
確率は3分の1です。
うん、で、1個必ず外れのやつが開くから、うん、まあ、確率的にはその時点で0から選ぶとしたら2分の1に上がるといえば上がるけど、
うん、
でも別にその一番初めに選んだやつを変えようが変えまいが関係ないんじゃないですか？
そうそう。で、そこが、
うん、
本当は選び直した方が当たる確率が高いのにもかかわらず、
うん、
選び直すことで確率が変わるって変なのにとか、ドアを開けたから、
うん、
当たるか当たらないかの率が変わるの変だって皆さん思うんですけど、
うん、
なんですが、
うん、
実は選び直した方が確率が高くなるんですよ。
なんで？え？
っていうのがあって、これ、うん、選び直すと確率が上がるってなんか変なのって思うかもしれないんですけど、
うん、なんかよくわからない。
まず、ABC の中で一つ選びます。当たる確率は3分の1、これはいい？
はい、
いい？
大丈夫です。
じゃあ、
はい、
もう一個言うと、
うん、
ABC ってあって、あなたは C を選びました。
はい、 C を選びました。
その後、あなたには権利があります。
はい、
C をそのまま選び直しますか、それとも A か B、
うん、
両方、開けていいのとどっち選びますか？
え、え、
司会者はドアを開けません、うん、
はいはい、
でもあなたは今 C を選びましたが、うん、AB の2個を開けるっていうふうにも変更できます。どっちを開けますか？
え、それは A でも B でもどっちかに正解が入ってれば当たりってこと？
うん、
え、そしたら2個選んだ方がいいんじゃないですか？
それと同じことやってるわけ。
え、え、
どう？ABC やります。
はい、
1個選びます。
はい、
当たる確率は3分の1です。
はい、
司会者が1つ外れを開けました。
はい、
ってことは、あなたが、選んだドアの向こうに当たりがある確率、高級会社が、ある確率は3分の1です。
はい、
ってことは残りのものに当たりがある確率は3分の2です。
にゃ、
それは何でかっていうと、
うん、
さっき言った ABC の中で AB を、両方開けていいっていう権利と同じだから、ということで、これで納得できた方もある程度いるんじゃないかななんて思います。
なんとなく分かったけど、なんかすごい言葉のトリック。
言葉のトリックじゃないです
よ。
さっきの司会者が1個外れを開けたっていうのを、状況が変わらないって思うのか、
うん、
それとも ABC の自分が選んだじゃない2つを選んで、片方が外れたら分かってるけど、もう片方に入ってるかもしれない。でも2個選んだのと同じって考えるかの違いですね。
これって今は3つだから、まあ変な話、例えば紙に書いてでもいくらでもできるけど、
はい、
数が増えても同じってこと？あ、でも
どうすればいいんですか？
はじめ3つじゃなくて4つとか5個とか。
4つにして1つ選びますよね。
うん。うん、で、それが外れ
て。司会者は何個開けんの？
1 個。
あ、その時には、
うん、
買える権利っていう時に、
うん、
2個じゃなくて、4つの扉があって、1個選んで、うん、司会者が1個開けたら、
うん、
私が買えるのは選んだままにするか、
うん、
余りの A か B かというか、余りの2つのうちの1個開けなきゃいけないわけだよね。
うんうんうんうん。
そう。
それでも、自分としては、2個開けられる権利がついてくるっていうこと、変えれば。
そうそうそうそうそう。
ああ、だから、可能確率が上がる。
上がる。という感じですね。だんだん時間がなくなってきましたが。
お
う
お
う
おうおお。へえ。
はい。
これ、何かの時に使えるかな？
どうなんですかね。
クイズ番組とかに当たったら使えるかな？
わからないですけど。
ということで、これで外れたら吉安さんが責任取ってくれる？
いや、3分の1の確率で外れるので。
うん、そうなのよね。結局はまあ当たるも発揮、外れるも発揮なんだけど、当たるか当たらないかは結局0か100だからね、なんだけど、はい、へえ。
ということで、
はい
はい。もうお時間かしらね。
あら、結構いろいろ話しちゃいましたね。
はい、
はい、
ということで、皆さんメールの方本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
引き続き、あの、うん、簡単な質問から重い質問まで、
はい、
また、番組に対しての感想とかもね、
はい、
ぜひ送っていただきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
ということで、
はい、
かおりさん、送り先の紹介などお願いします。
はい、はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含め、そんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
ということで、
はい。
来週はお休みの予定でございます。
98% の確率でお休みです。
はい。
これは変えた方がいいのかな？
司会者はドアを開けません。
え？あ、そう、じゃあ変わらないってこと。は
い、ということで、
はい、
そんない理科の時間 B、 お届けしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。